つもありがとうございます。デルリー村上です。今回は、7000回を超える、熱性講演家、日本の社会教育家田中真澄ということでお話しします。田中真澄さん、田中真澄という、すごい講演家、モチベーターとも言いますけども、熱血講演家とも言うと思います。非常にその、マスコミには出てこないので、知る人と知るということですね。この田中真澄さんという講演家は、年間200から300近い講演をされてる、もうおじいさんですけども、もう80歳を超えてるんですよね。でもその80歳を超えてるような、感じを受けないです。講演会に行ってみたんですけども、もう3、4回行ったかな、リピーター多いですよね。私もその3、4回行ってから最近こう、遠のいてるんですけども、基本的にはその終身現役というものがテーマです。仕事でサラリーマンとか勤めていると、どうしても定年とかがあって、一つその区切りが第二の人生とかいうふうに、区切りがあっていいんですけども、実際はその収入が、入ってきませんよね。年金だけしか、その最初定年で、会社によっては退職金とかもらったりとかしますけど、多くの人は年金暮らしで何するんでしょうかね。毎日テレビ見たりとかゴルフしたりとか、デイサービスとかに行ってくっちゃべったりとか、あとゲートボールとか、生産性がないですよね。そんなことよりもその、30年とか40年とか働いた、職場で、そのサラリーマンであれば会社だったり、個人経営だとか、いろんな経営者もいると思いますけども、常にその自分のこう仕事の場、職場を持つということですよね。それがその、なんていうか、自宅であったり、そのノマドとか行って、その喫茶店でこうできる仕事とかもありますよね。その、コピーライターとか、その文筆業とかは特にそうだと思います。で、その田中真澄さんのなんかすごいところは、やっぱりそういうことをこう、何が価値が高いかっていうのを考えたんでしょうね。最初に日本経済新聞に行っても、その続かないと思ったんですよね。日本経済、日経 BP 社といって、これ毎月こう雑誌があって、なんていうか、そこにもその最初にいた方ですけども、そこで一番何が大事かっていう新聞記者時代から考えて、やはりそのコンテンツが大事。コンテンツを生み出すには、考え方ですよね。こう核となる考え方、思想がないと、こう優れたこうコンテンツとか文章とか著作物というのはできないですよね。で、何にしても基本は何ていうか、こうストーリー、物語なので、そういう物語を生み出す根本的なものが何なのかっていうのが一番大事。で、心構えが最も大事ですよね。心構え、知識、技術とあって、それをコツコツ継続して更新する。常に能力を磨き続けるってことですよね。その最初にその文筆から入って、でパブリックスキープ、その文筆を、文章をそのまま話して、いろんな人に影響を与えるということでは、パブリックスピーキングの集大成でもあるんですね。この田中真澄さんっていうこの、講演家、講演家自体がそうだと思います。いろんなこう話し方があって、芸能の中ではその漫才だとか落語だとかありますけども、その漫談とかもありますね。講談とか、その中でその人にこう感情を揺さぶって、感情を高ぶらせて心に響いて、それがその人のまたこう何かのインスパイアされて、 それがきっかけにこう人がまた動く。じゃあ、あのその100年時代ということで終身現役に自分をなっていこうとなろうと思わせて、その思ったことによってその行動が生まれるんで、その感情エネルギーをこう行動に変える。で、行動に変えてそれがいろんなものを生み出していく。新しいものを生み出したり、こう便利なものを生み出したり、で、皆さんにそのこう喜んでもらえるものを生み出す。それは物だったりサービスだったり、それこそ最初話したいろんな記事、コンテンツ、知識、知恵だったりしますよね。そのためには、まあ、困難な状況でも生き抜くための心構え、まあ、そういったエネルギー源はその積極的な考え方で、まあ、積極的に生きるということが非常に大事ですよね。まあそういったヒントをこうこの講演からなんていうか得られるということであれば、まあ一つの本を読んで、まあ、イメージ力が高い、想像力が高い人は本だけでも、大きな、価値を得られますけども、やはりそのこう体全体でこう声のトーンとか、あの声のなんていうかハイトーンだったり強弱つけたりとかスピードとか、なんていうかその文章でこう表現するにはそういったものまでが伝わらないですよね。なので今は例えば音声コンテンツだとか動画コンテンツだとか非常に流行ってますけども、まあ、どれも一長一短で何がこう自分にヒットするかっていうのも、こういういろんなこうライブ感を味わう、こう講演会行ってライブ感を味わって何が大事かっていうのをこう体感するっていうのも大事ですね。それとまあその考え方から来るその仕込んだネタ、まあ例えば一番多いのは例え話ですよね。いろんな人のこう実地ネタとか、それをもとに自分の考えをこうスパイスというか調、なんていう調味料じゃないですけど、それを入れ込んでいってこう沸かすと、まあ、そういったその人をこう笑わせる。例えばあのさっき話した漫才とかコントでもありますけど、それがリラックスしている中でこうメッセージとして入ってくるのが一番こう人をこう動かす力になるんでしょうね。そういった意味ではその人の使命が分かって、もうなんていうかそれだけを続けていく、まあ、続けていくだけじゃなくてその中でこう向上心を持ってこう取り組む、まあ、なんていうか亡くなる直前まで考える行動するということがこう非常にこう伝わる講演を 毎日毎月毎週どこかでこう実施しているという、講演会を開いているという、でそういった講演会をこうなんていうか依頼も来ると、まあそういう意味ではなんていうか、パブリックスピーキングと、もちろんこの田中真澄さんは本も著作もかなり本も出されてますけども、90冊以上超えてますが、なんていうか、全てはなんていう、まあ、いろんな表現ありますけど、アーティストとしてやる人は、例えば絵だとか、音楽とかありますけども、いろんなこう分野を試していく中では、その、積極的に生きるという心構え、この心構えを持つことが大事。この積極的に生きる心構えの中には、前向きであるだとか、明るさとか思いやりっていうのがありて、それをこう持つことによってこう人間関係とかも良くなったりとかしますし、経済的にもなんていうか、まあ生きるには大きく稼いで贅沢するんではなくて、自分のなんていうか身の丈というか、自分の楽しみをきちんと自分で自覚して、それを毎日毎日こう規則正しくじゃなくても時々まあ、ずれてもいいんですけど、送るということが大事だと思います。今回は7000回を超える、熱性講演家、日本の社会教育家、田中真澄ということでお話ししました。どうもありがとうございました。